今日は3つの質問を準備をしております。最初に精神科入院病床について、2番目に壱岐空港について、3番目に市長が申し上げましたエンゲージメントということで、政府方針にあった内容についてお伺いをしたいと思います。まず最初に、精神科入院病床ゼロへの対応はということで質問させていただきます。先月2月末日をもちまして、壱岐島内の精神科病棟の入院ベッドがすべて休床になったと、理解をしております。つまり今後、精神科にかかって壱岐島内では入院が、難しくなっているということだと思いますけども、患者さんはもとよりご家族など、関係者皆様の、ご負担が、心配されます。そこで、県や関係機関に対策を求める必要があるのではないかと思っております。そこで壱岐島内の精神科病床のこれまでの市民病院設置時からの経緯と今の現状の現状状態、そして壱岐市で今後考えられる改善策をお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
上村議員の質問に対する理事の答弁を求めます。保健環境部長。
7番、上村議員のご質問にお答えをいたします。精神科病床に関する市民病院設置時からこれまでの経緯ですが、平成17年4月に新壱岐市民病院に精神科病床70床が確保されましたが、平成23年7月に休床となり、翌平成24年7月に旧畑原病院との合併により精神科病床を70床から50床に減らし、慢性期疾患の入院患者を受け入れております。また平成27年4月の長崎県病院企業団加入にあたり、精神科病床50床の早期再開に向け、長崎県と長崎県病院企業団へ要望を行っております。その後大きな動きはなく、令和2年3月に長崎市において長崎県病院企業団市の関係者で精神科病床再開の要望に向けた面談が行われております。令和2年4月以降は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、進展はなく、令和4年9月に壱岐病院と方法交換を行い、課題等を再確認したところでございますが、本年2月に市内で唯一の精神科の入院先である民間病院が2月末で精神科病床を休床する旨の発表があり、入院患者の受け入れ先などの確保がなされたと伺っております。これにより市内の精神科病床は3月からすべて休床となっており、市内の精神科医療は長崎県壱岐病院において優秀大学病院から日帰りで非常勤医師1名による外来診療のみが行われ、入院が必要となった場合は精神保健福祉の養成機関である壱岐保健所と受け入れ先病院の連携のもと、市外への入院要請が行われております。また壱岐市の精神科入院患者数は令和4年 6月30日現在48人で、市内11人、市外37人となっております。今後の改善策としましては、精神科病床再開には精神科医師2名の確保や看護スタッフなどの人材確保が必要となります。しかしながら、全国的に不足する精神科医師の確保は大きな課題であり、今後の方向性や役割分担などを含め、引き続き地域医療確保の観点から長崎県や長崎県病院企業団域保健所と連携を図ってまいります。
上村議員。
はい、議長。はい。はい、ご答弁いただきました。平成24年7月ですね、ここで70床から50床に減った後に、平成27年4月に、50床から、休所になった後に再開の要望はあったということで、その後時間が経過してまいりまして、最近のその民間の休所に伴い、壱岐病院では、壱岐島内ではゼロになったと。で、今後はその人材確保は難しい。そして、県国保健所と連携してまいりますというふうな答弁であったかと思います。で、ちょっと調べたんですけども、壱岐市の方では、障害福祉計画第6期というのを作っておりまして、これが計画が令和5年度までとなっております。で、この中でも、精神病床における早期退職ということを目指しておりまして、その退職率、退院率を指標としました目標ということを掲げております。で、ここでいうその退院率といいますので、やっぱりその病院に入院をしている方がいらっしゃるということが前提でありまして、壱岐市の方でもその入院というのは、あり得るということを想定しております。そして、先ほど、壱岐島内の話として、令和2年の48人という話でございました。島内で11人、島外に37人の方が、今、壱岐島内関係者で、精神科の方で入院してかかっていらっしゃる。で、調べましたところ、5棟はですね、例えば67人いらっしゃいまして、そのうち60人の方が島内、島外は7人、対馬が36人で、そのうち島内が13人、で、島外が23人。で、上五島に至っては、全員島外で、佐世保市と長崎市の方に入院をされているということでございました。このまま行きますと、壱岐島内におきましても、この上五島のように、全員が島外、福岡とか長崎とか佐賀とかというふうになってくると思うんですけども、そちらの方に入院をしないといけなくなってくるのかなという状況だと思います。で、私としましては、なるべくですね、この状態というのは早く脱して、島内において入院ができる状況、環境を整備すべきだというふうに考えております。で、このために壱岐市が何ができるのかというふうなことで、今お伺いをしているところなんですけども、県、国、保健所の連携が必要だということでございました。その連携というのもいろいろあるかと思うんですけども、具体的にでは何をするのができるのかということを教えていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
保健環境部長。
はい、上村議員のご質問にお答えをいたします。2月末の休所を受けまして、すでに壱岐保健所、それと医師会の方々、それと関係者の方で、壱岐病院への まあ、お願いと長崎県への、まあ、課題等を含めた要望を行っておられるところであります。先ほど来申し上げておりますように、やはりネックとなる部分は、医師の確保でございます。これにつきましては、全国的に精神科の医師が不足をしている状況もございます。そういった部分をまずクリアしながら、早期の再開をしていきたいと考えておるところでございます。
はい、以上。はい、今ですね、その医師不足の話がございました。現実的にですね、その医師不足というのはまさにその通りで、全国的に、手が足りないという話なんですね。で、ここに至ってその医師不足については、お願いをするというふうな立場でございますので、まさにやってらっしゃることは正しいと思います。その中でやっぱりですね、その医師不足が解決するということはありえない話なのかなと、すぐにですね、この全国的な話の中に、お願いして、はい、わかりましたということは、なかなかありえないと思うんですね。で、まあ、これを早く打開したいという思いがございますので、島民のですね、願いといいますか、その熱望する気持ち、そういうのを伝えていかないと、実現しないんだろうと思うんですね。で、それをするには、やっぱり、壱岐市を代表する、市長であるとか、市の幹部の方々、の働きかけ、こういったものをですね、積極的にやっていかないと、伝わっていかないんじゃないかというふうに思います。そこで市長にお伺いします。この問題に対しまして、壱岐市はどういうふうに対応していこうと思っていらっしゃるのか、市長のご決意をお願いしたいと思います。
白川市長。
上村議員のご質問でございします。この医療の問題につきましてはですね、ご存知のように、長崎県内で医療圏というのがございます。今7つかな。7つの医療圏がございまして、壱岐医療圏が独立をしているんですね。で、そういった中で、県も、市も、この、特にこの精神科病床につきましてはですね、ずっと一生懸命ですね、協力を重ねてきております。で、そういった中で、やはり一頃はですね、入院の中で措置入院というのがございまして、精神科医が2人いる、なおかつ1人はですね、指導的立場の医師でなきゃいけない。で、そういったもろもろのですね、点につきましてもずっと協議を重ねてまいりました。私も 担当といいますか、内容をこのくらいはですね、存じておるわけです。それほどですね、県も一生懸命やっていただいています。壱岐病院も一生懸命やっていただいています。で、そこでですね、今おっしゃるように、陳情と申しますか、そういったですね、民意を旗を上げてですね、行くという、それも一つの方法かもしれませんけれどもですね、私はそうではなくて、一体、その旗を上げて一生懸命ですね、わわわわ言ってもですね、私は、実際にできないものもできないわけでございまして、我々のはですね、行政が怠っているというようなことはですね、ないということを自信を持って申し上げたいと思っております。
上村議員。はい、怠りがあるというのは思ってはいないんですね。やっぱり難しい問題ですから、解決非常に難しいということで、で、今のこのタイミングは2月末から起こっている話ではございますが、そもそも壱岐病院の急症というのはもう10年前に始まっている話でもございます。で、しかもその間ですね、復活させようといった努力もあったことは当然でありまして、しかもそれを認めるところでございます。ですから、これが発端となりまして、今後ですね、神事のようにですね、ずっと長い間、当該に行くしかないといったようなことは避けていきたいと思えばですね、やっぱり壱岐島民の熱意、願いをですね、ぜひとも県と関係機関、壱岐病院ですね、さんに、分かっていただきたいという活動をしていただかないといけないのかなというふうに思います。そうするとですね、やっぱり時間的にもですね、あまりにも放置しておくと、このまままた、 ずるずるいきますので、なるべくですね、早く段階でですね、願いが叶うように、何とか努力をしていただきたいというふうに、お願いをしまして、私の質問に、を終わりたいと思います。ここですね、この件につきましては。ぜひとも、積極的にですね、リードをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、次の質問に移ります。壱岐空港のお話なんですけども、壱岐空港の整備方針の早期決定をということで、質問をさせていただきます。壱岐空港の整備につきましては、毎年、県知事要望等を行いまして、県知事からは、難色を示され、進展がほとんど見えない状態だというふうに理解をしております。一方で、平成29年4月に空港土木施設の設置基準の改定というのがありまして、平成31年4月には航空法省令の改正で、国内の全空港、壱岐空港を含みますけども、国内の全空港で滑走路段安全区域といいまして、DSA とも言いますが、滑走路の、両端ですね、そこにあります、オーバーラン対応の滑走路安全区域が、今短いということでですね、90メーターまで伸ばしなさいという省令に変わっております。そのことによりまして、令和8年度末までということですので、あと4年うちにですね、この滑走路段の安全地域を、拡大しないといけないということで、今全国の空港が動いているところと承知をしております。具体的にはですね、オーバーランがしたときに、滑走路の両端90メーター以上を確保しないといけないと。で、壱岐空港については、過去にもですね、セスナ機が滑走路を通り越して、柵を越えて、転覆するといったような、こともございました。で、こういったことに対応のために、オーバーランの、対応のために、その安全対応を設けなさいということで、今全国で動いているところです。で、この対策としまして3通り国が示してまして、用地の拡張、滑走路の移設、次に、アレスティングシステムといいまして、ちょっと工事を施して、飛行機が滑走路から始めるときに減速させるシステムというのを作るか、もしくは、滑走路の延長変更をしなさいということで、最悪の場合、滑走路を短くするといった対応も、しないといけないといったことが決められているようでございます。で、これに乗じまして、例えば、兵庫県の田島空港でありますと、今、1200メーター滑走路ではありますけども、これが2000メーターに伸ばせるんじゃないかというふうな方針が決めてあったように確認をしてございます。ところが、最近の新型コロナによる需要低迷で、この2000メーターという計画が今は多次元になっているという状況、報道がございました。壱岐空港なんですが、このDSAですね、この滑走路段安全区域の対策対象となっておりますので、何らかの措置を令和8年度末までにしないといけないということになっております。その対策内容を県管理でございますから、県が近い将来示すものと推察をしておりますけれども、この空港の整備について現実的な判断をですね、迫られる可能性が高いんだろうというふうに思っております。して、この対策をどのように考えていらっしゃるのかを質問をいたします。そして、そもそもですね、空港の施設整備につきまして、国の方で平成15年に一般空港の個別新規事業の取り扱いについてという通達を出しております。並びに、一般空港の滑走路、新設または延長事業に関する整備指針ということも示しております。で、その指針を見ますと、事業評価項目がございまして、事業の必要性、候補地の比較、計画の妥当性、事業の実現性、そして、事業の、効果を必要と、しているようでございます。採択要件にそういった項目を 必要としております。では、市はですね、その整理にも、まだ手がついていないのではないかというふうに考えております。県知事要望も大事でございますが、市としてできることにまず手をつけて、市の努力を具体的に見せないと県と国は動かないのではないかというふうに思っております。その点につきまして、どういうふうな考えであるかをお伺いいたします。今回のDISA対応が一つの契機となりまして、進展をするということを期待して質問をしたいと思います。よろしくお願いします。
いいですか。はい、熊総務長。
上村議員の質問の壱岐空港整備方針の早期決定についてお答えをいたします。まず最初に、壱岐空港自体は県の施設であるということをまず申し述べておきます。上村議員ご指摘の滑走路端安全区域 RESA、 これで DISA ですが、航空機が滑走路を走り起こす事故であるオーバーラインや滑走路の手前で、着陸する事故であるアンダーシュートといった、事故を起こした場合に、機体の損傷を軽減し人命の安全を図るため、着陸帯両端に干渉区域を設けるものですが、平成29年3月に国から滑走路端安全区域DISA整備に関する指針が公表され、令和8年度末までに地方管理空港を含むすべての空港で新基準によるDISAを確保することとする方針が示されました。上村議員がご説明の通りでございます。壱岐空港の滑走路長は1200メートルであるため、両端に90メートル以上滑走路端安全区域が必要とされておりますが、現在は両端を合わせて45メートルしか確保されていない状況となっております。片側の方が、筒木側が10メートルで、反対側が35メートルということでございます。ちなみに、対馬空港や福江空港も同様に国の基準は満たしていない状況となっております。このことについて、壱岐空港の管理者である長崎県からは、これまで本市に対して概要や方針に関する説明などはございませんでしたが、上村議員が県に対しお問い合わせいただいたこともございまして、2月28日に長崎県公安課が来庁され、初めて説明をお聞きしたところでございます。その内容としましては、壱岐空港の滑走路長1200メートルの場合、90メートル以上のリーサ区域が必要となり、経過措置が設けられているものの、令和8年度末までには少なくとも工事着手する必要があるとのことでございました。また県としましては、本市からの知事要望において、平成28年度から滑走路延長に関する要望を受けていることもあり、DISAの配置と滑走路延長が密接に関連していることから、これまで話ができておらず、今後、壱岐市とも調整をしながら進めたいとの内容でございました。本市といたしましては、議員ご指摘の空港整備指針の評価項目もございますが、まずは現在の場所での空港路、滑走路延長のための調査費用について、DISA対応も踏まえた上で、どの機種でも離発着できる、最低でも1500メートル以上の滑走路を有する空港の整備に向け、県に対し強く、要望の申し入れを行っていきたいと考えております。以上です。
上村議員。
はい。まあ、今後も予防を続けていくというふうなことでございました。この予防を続けるというのは、やらないといけないと思います。今後もですね、この滑走路延長の実現のためにですね、予防は、やっていく必要が絶対にあると思います。あとはその内容なんですけども、今回ですね、その DSA対応で、着工しないといけないということが、決められていますので、まあ、税金を投入して、滑走路に何らかしらのですね、工事がされるであろうと予想されます。ただ、あの空港を見たときに、海の方に出すものなのか、陸側の方に、伸ばすものなのか、その辺がまだはっきりもしていない。この状況で要望を出したときに、やっぱり地元で固まってないものをですね、じゃあ採択しましょうというふうなことも考えにくいんですね。で、そうになった場合に、この、もう最初のですね、このLISAの話からいきますけども、LISAの対応には3つさっきお話ししましたが、現実的に海側に出すにしても、陸側に伸ばすにしても、いろいろ問題がございます。環境であるとか、社会的な影響でありますとか、まずこれをクリアしないことには、令和8年を迎えることができないという状況ですので、市として何らかの品の、まあ、提案なり考えなりがないと、県との協議もできないとなった場合に、考えられる一番、あり得る話と言いますのが、滑走路を短くするということで対応されるんじゃないかというふうなことが一つあるんですね。で、私としてはですね、今1200メーターですから、これを縮めるわけにはいかないと思っているんですけども、まあそれも選択肢に入ってくればですね、まあ時間も決まってますので、迫られる可能性があると思うんですね。その辺の考え方をどのように整理するかというのを、お伺いをしたかったんですが、可能であれば答えていただきたいんですが。
はい、総務部長。
今いただきました上村議員のご意見、そういう心配も考えられないことはないと思います。ただ今壱岐市は滑走路延長について、県に対して知事に対して要望しております。ですから、延長距離を短めるというようなことは到底考えられないことでございまして、そのためにも調査費の要望をしておるところでございます。以上です。
はい。ぜひともそこをですね、強く要望したいと思います。滑走路を短くするということになってくると、今から入るその ATR 機の、定員の数を減らしなさいとかっていうふうにも話になってまいりますので、航空機の制限が出てきます。で、そういったことになっていくと、ますます、域にとっては、まあ、経済面、あとまあ、その文化の交流面あります、含めて、縮小し、減衰していく話になりますから、今の滑走路は最低維持ですね。で、最低維持にすると今度は海側か陸側かという話になりますので、そこの解決をどうするかということで、当面は頭を悩ましていくんだろうなというふうに思いますので、ね、そこをちょっとですね、宿題ということでですね、早急に考えていただきたいと思っ、壱岐市はどう思ってるかということを県に言えないとダメだと思いますから、そういうことでちょっとお願いをしたいと思います。で、その次に来るのが、今度はその滑走路の、延長の話。で、まあ、さっきの評価項目の中にもいくつかあるんですけども、300メーター伸ばすとなると、やっぱり海側か陸側か、これの話は絶対に出てきます。で、今考えてあるのは、その両方ではなくて、違うところにも移そうと、いうこともあり得ない話じゃないと思うんですね。で、選択肢していくつかあるんですけども、1500を獲得するにはどういった手があるのかっていうのを具体的に考えておかないと県との交渉もできない。で、しかも今度の令和8年までに、滑走路が確定してしまうとさらなる税金投入ができなくなる可能性もあると思います。まあ、この時代ですから、何回も工事をしてお金をどんどんつぎ込んでいくっていう発想もなかなか認めてくれないと思うんですね。で、そうすると、令和8年も含めて、ここ近年のうちにですね、すべての空港の考え方を整理しておかないと県との交渉はできないだろうと。で、県との交渉できないということは国との交渉もできなくなってくる。まあ、お尻が決まっている時間帯ですから、何とかして進めないといけなくなっているということで、 そこをですね、よく頭に入れていただいて、対応を考えていただきたい、それをちょっとお願いしたいと思っているんですが、いかがでしょうか。
省庁。
ありがとうございます。上丸議員、ご指摘の通り、その辺も含めまして、最初の答弁の頭に、壱岐空港のは県の施設でございますということを前置きさせていただきました。そういう中で、調査費等をまずはつけていただきたいという形が、今第一歩なのかなと思っているところでございます。ただ本日いただきました上村議員の、ご助言を参考にさせていただきながら、壱岐空港の整備方針が好転するように、引き続き取り組みを強化していきます。ありがとうございました。
上村議員。
はい、ありがとうございます。私もこのちょっとずっと思ってたところもあって、なんとか進めたいと思ってたところでございますので、こういった情報をですね、市民皆さんとも共有しながら、ぜひとも前に進めていただきたいというふうに思います。それと、この空港についてはですね、滑走路だけじゃなくて、ターミナルの話もございます。ターミナルがちょっと老朽化して、使い勝手もですね、良くないという話も聞いてますので、いろんな使い方を考えながらですね、空港の活性化、建物だけじゃなくてソフトも含めた、空港周辺の活性化をやっていただきまして、交流人口拡大とか、関係人口拡大の方に、進んでいければいいのかなと思いますので、大変な話だと思いますけども、ご検討の方よろしくお願いいたします。これも前向きに考えていただけるということで、次のお話に移りたいと思います。最後になりますが、市長気球のエンゲージメントとは何かということで、お伺いしたいと思います。ここは市長の施政方針で、述べられておられますので、思いの丈をですね、たっぷり話していただいて、私は期待をしておりますのでですね、よろしくお願いしたいと思いますが、政府方針の中で市長は、エンゲージメントという考え方の必要性を述べられておられます。具体的には、市民皆様の充実した生活のために外からの活力を取り込むという戦略をより具体化するための取り組み、そして、壱岐市へ共感し愛着を感じ、壱岐市に対して主体的な貢献を行っていただける企業、大学、自治体等をエンゲージメントパートナーとして登録していくという、お話でございました。で、しかしですね、市長のですね、選挙公約でありますとか、あと、壱岐市総合計画の中にも、記載はございません。そういったことでありまして、この中身がどういうことなのかということが非常に分かりにくいということもございますので、市民の皆様に分かりやすくですね、お伝えをした方がいいだろうと思っております。そこで、うまく市民に伝わりることも含めまして、このエンゲージメントというのは何なのかというのをですね、教えていただきたいと思って質問をしております。このエンゲージメントの考え方につきましては、これまでの連携協定と何が違うのか、そしてこの取り組みが市民にもたらされる社会的影響、効果、成果、これが何なのか、そして市民生活がこのことによってどのように充実するようになるのか、具体的にお伺いいたします。そしてこれまでエンゲージメントパートナーとして登録された団体があると思いますけれども、その数はいくつで、その経過が、その効果がどのように出てくるのか、ということをお伺いいたします。ほぼ市民に知られていないと思いますので、皆様方にですね、教えていただきたいということで、積極的に周知をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
白川市長。
7番、上村啓二議員の3番目の質問でございます。施政方針にあるエンゲージメントとは何ぞやとのご質問でございます。横文字は使いたくないんですけれども、適当な日本語がありませんので、お許し願いたいと思っております。エンゲージメントと聞くと、婚約のことかと お思いになる方もあるかと思いますけれども、まさにその通りでありまして、互いの歯車が噛み合う、あるいは固いつながりという意味でございます。すなわち本心に共感や愛着を持ち主体的に関わってくれる、そのような関係を築きましょうというのがエンゲージパートナー制度でございます。もっと平たく言いますと、人、物、金を誘導することで意気死の活性化につなげようとするものです。対象といたしましては企業、大学、先進自治体および個人を想定しております。この件に関しては東京事務所が最前線で活動しておりますので、15日の予算特別委員会で具体的内容についてご説明する機会をいただいておりますが、一例を申し上げご理解を賜りたいと存じます。施政方針でも申し上げましたが、3月1日に日本郵便株式会社とエンゲージメントパートナーシップ協定を締結いたしました。このことによりまして日本郵便の職員1名が本年4月1日から2年間、本市において研究テーマを壱岐出身者のオープンイノベーションサポート、つまり壱岐から出た人が外から見た目で壱岐をどのようにサポートができるかについて研究することとなっております。その研究成果を日本郵便にフィードバックして全国の自治体活性化の参考にするというものですが、当然のことながら合わせて壱岐の活性化にも大きな期待をするものでございます。これに至った経緯につきましては、同じくエンゲージメントパートナーシップ協定を締結している慶応義塾大学 SFC 研究所が本市と北海道東川町にサテライトを開設しておりますことから、日本郵便に対し地域課題解決のための研究自治体としてご紹介いただいたことがことの始まりでございまして、壱岐市と東川町に職員1名が派遣されることとなっております。次に、これまでの連携協定との違いでございますけれども、これまでの連携協定はある目的、例えば災害が起きた時の協力、あるいは人材育成等々、特定の目的を持って連携協定を締結してまいりました。しかしエンゲージメントパートナーはただいま申し上げましたように、本市のために主体的に関わりたいという組織と結ぶために連携の相手によりまして様々な目的になると言えます。また一対一の関係ではなく、目的によっては複数の相手とタッグを組むなど、お互いがより良い競争、共に作り上げるということでありますけれども、そういった体制の構築が期待できるところであります。そのためエンゲージメントパートナーについては、まず壱岐市を訪れていただき、市民皆様との直接触れ合う中で組織が持つ人、物、情報、時間、そしてお金をどのように活かして組織として本市にどのような貢献ができるかを見つけていただく仕組みといたしております。エンゲージメントパートナーは昨年10月末に開始をいたしまして、約4ヶ月で10組織と締結をいたしました。まだ始まったばかりの制度ではありますけれども、具体的な効果も早速で始めております。例を挙げますと、日本旅行 とのパートナー締結の発表を見て、 SDGs を学ぶために本市での教育旅行を希望する当該の学校からの問い合わせが相次いでおりますし、先ほど申し上げた2万4千もの郵便局ネットワークを持つ日本郵便にパートナーになっていただいたこともまさに効果の一つでございます。またパートナー企業からは企業版ふるさと納税も期待できると考えておりますので、その推進も図ってまいります。市民皆様への周知につきましては、議員おっしゃる通り、今回のエンゲージメントパートナーは市民皆様とのつなぎ合わせが非常に重要でありますし、仕組みをご理解いただくことが重要でございます。そういった意味から、本日のご質問は大変ありがたいと思っているところであります。まずは議員皆様および職員の理解をいただき、市民皆様に対しては エンゲージメントパートナーの活動窓口となる壱岐未来づくりサイトと連携しながら積極的に広報活動を行っていきたいと考えているところでございます。
上村議員。
はい、議長。はい、はい、お答えいただきました。相変わらずそのカタカナが多くてですね、理解には苦しむところもあるんですけども、おおむね大体関係を作っていくことによって、まあ、付加価値がついて、いい方向に伸びていくといったことかなというふうに、思います。で、まあ、カタカナなので、実はその日本語では簡単に言うと何ですかっていう話を聞きたかったんですけども、お話では日本語はちょっと適当なものが思いつかないっていう話だったんですが、例えば今の話の中では、つながりとかですね、強いつながりを、関係団体と結んでいくというような、いうようなことをしていくんだろうというふうに思うんですけど、それでよろしいですか？
それから師
匠。まあ、なかなか日本語でですね、先ほど申しましたように表すのは難しいんですけれどもですね、先ほど申しましたようにエンゲージメントっていうのはその歯車が噛み合うとか固い絆とかそういった意味でございますからですね、そういった強いつながりを持っていく、そしてですね、お互い不足しているところをですね、補完し合うというか補い合うというか、そういったですね、関係であると理解していただきたいと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。わかりました。大体わかりました。完璧じゃないんですけども、いろんなその関係団体さんと強いつながりを持って、上昇志向で、お互いがいい結果を求めて活動していくということかなというふうに思います。それで、まあ、今10団体と、パートナーシップ協定を結んでいるというふうなことでございましたので、まあ、早いなというふうに思います。そして、ちょっと私が一つですね、気になったのが、これ東京事務所の方で、温度を取ってやってるような形なんですね。で、実は私2月にですね、その東京事務所に行かせていただきまして、担当されている方と会いました。で、まあ、時間も時間だったんで、そんなに深く話をしたわけじゃないんですけども、東京事務所の雰囲気もなんとなく、分かって帰ってきたところではあるんですが、残念だったのが一つあって、このパートナーシップ協定の話を、私知らなかったんですね。で、2月の、20日過ぎぐらいに私行ったんですけども、その時に、すでにですね、この、2月の17日とか16日の協定は、できていて、日本旅行さんですか、こういった方々との協定が終わった後だったんですね。で、まあ、悔しかったんですけども、その東京事務所に行った時に、これを知ってればですね、もっと突っ込んだ話ができて、より理解が深まって、よりいい活動になるような話もできたのかなと思ったんですが、知ることができなかった状態で、私が東京事務所を訪れてしまった。で、言いたいのはですね、担当している東京事務所の方は、まあ、事務所があってパソコンがあるんで、そこから発信すれば、私もそこはチェックできてたはずなんですけども、それができてなかったという残念な話があって、せっかく東京事務所があるのにですね、情報発信が遅れていたというところがありまして、こういうことではですね、やっぱり、まあ、時間がなかなか皆さんこう、タイムリーな時間で、活動している中でですね、まあ、東京にいながらして田舎時間になっているというのはちょっと非常にもったいないなというふうに思いましたので、この辺改善をしていただきたいというふうに思っております。いかがでしょうか？
はい、それからしょう。
東京事務所からですね、上村議員がお見えになってびっくりしたという話も聞きました。やはりですね、私がこの説明をする前にですね、東京事務所としてはですね、情報発信できなかったということをご理解いただきたいと思います。やはりですね、皆様方にお話をして、先ほど言いますように、昨年の10月末からですね、私は命令してですね、やっていこうと。まあ、それ今まで平成17年の、富士ゼロックスのパートナー連携協定からやっとここまで今来ているんです、うん。ぜひですね、15日の予算特別委員会でですね、それこそ 徹底的に篠原に、あ、所長にですね、そのことを聞いていただきたい。ただ申しますように、皆さんにこの取り組みをしているよという前に、篠原所長は情報発信はできなかったと、それはぜひご理解ください。
はい、わ、はい、分かりました。まあ、とにかくですね、まあ、情報化社会でございますので、何事もですね、迅速に処理をしていただく、お知らせをいただく、そういうふうなことを通じてですね、私たちも理解をしやすくなってまいりますので、そこは、しっかりと今後もですね、対応していただきたいと思います。で、私もですね、この仕事をする前に、何と言いますか、富士ゼロックスさんが入っていただいて、いきなみらいプロジェクト、が始まって、ずっと見てまいりました。当該の知恵を借りるというふうなことでやっていらっしゃるんだと思いますけども、そこには私も共感をしております。で、当該の知恵を借りるのはいいんですが、島民の方もですね、頑張って知恵を出し合っているところもありますので、その辺は、この辺、これからもですね、いろんな意見を聞いていただきたいと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。